記事にできない金融裏話、
中小零細企業は一番喜んでいただけるんです。私はこのとにかくフットワーク、
フットワーク
フェイスフェイスです。これを徹底的にやるの
橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて橋本さん、最近京都に行かれたそうですね。
はい、そうなんですよ、ちょっとこれ家族で行ったんですけれども、ちょっと初めての体験をしまして、それはですね、お茶会なんですね。
はい。
初めて、この番組にもご登場いただいたんですけど、データルーペの社長の吉原さんのですね、ご紹介で、初めてこのお茶会に呼んでいただいたと。
裏千家ですか、表千家ですか。
裏千家なんです。裏千家の先生のとこ行ったんですよね。お茶会のこの初めての、勉強っていうことなんですが、なるほどなと思ったのは、このお茶碗っていうんですか、ウェッジウッドの、ね、お茶碗とか出てくるんですよ。
洋物のお茶碗だったんですか。
なんかなんとかオリベとかね、なんとか
備前焼きのお茶碗とか、
みたいなね、出てくるのかなと思いきや、そういうのもあるんですけど、でこれなんでウェッジウッドのなんですかって聞いたら、やっぱりね、一期一会ってことをすごく大事にしてて、形式、最低限のその丁寧なってことを相手を思いやるっていうのはあるんですけれども、やっぱり一期一会のこの機会を、この時間を大事にしよう。そのためには、相手に対して、サプライズっていうか、面白いですねっていうような、そういうのをね、すごく大事にしてるっていうのが、今回のお茶会でのですね、私のなんか体験っていうか、そういうのがね、随所に結構ありまして。
一期一会、そしておもてなしの心ですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。なので、なんかそういうマナーを、やればいいんだって、それよりも、もっとその相手に対して思いやる、この時間を大切にしよう、二度とこの機会はないんだっていうことをですね、大事にしてるんだっていうところで、なんか堅苦しいだけなのかなって実はちょっと私思ってたんですけど、そうじゃないんだっていうのをですね、勉強になりました。
なるほど、橋本さんの着物姿もね、見たいところですよね。さて番組後半、橋本の徹底取材のコーナーでは、ビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしまして、改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューします。今回のゲストは広島市信用組合理事長の山本明弘さんです。
山本さんはですね、この広島市信用組合っていうのは、広島の方はね、結構皆さん知ってるんですよ。市信用って言いまして、広島カープの昔は広島市民球場というですね、スコアボードっていうか、表示されますよね、後ろに。打順とか。
点数とか。
あそこにね、市信用って書いてあるんですよ。ドカーンって書いてあるんですよ。
誰もが知ってる。
つまりスポンサーなんですね。
はい、
で、スポンサードゲームでは、これ山本さん自身がですね、これバッて投げるんですよ。
しかも、
始球式で。で、ノーバウンドで投げるんですよ。
わ
ー、ものすごいね、これ、方なんですけど。
腕を持ってらっしゃるんです、ね。
これ広島で有名な方なんですけど、この市信用っていう会社は、金融機関でも実はですね、ものすごく特殊な経営をされてるんですね。これはですね、ちらっとだけ申し上げると、債権回収っていうものをしないんです。融資したら、返済がありますよね。で、返済はもちろんあるんですけど、返済がなかなか難しくなったお客様がいるわけですね。
不良債権です
、そうです。それをね、持たないんです。つまり、ある程度、この返済が難しくなってきた企業に対する債権、つまり、取り立てるっていうか、返済してもらう権利があるんですね。この債権っていう権利自体をサービサーにね、売っちゃうんです。で、これ売ると何が起こるのかっていうのは、ちょっと山本さん自身を読んでですね、何がそこに意味があるのか。で、それをすることで、お客様に何が起きるのか。で、市信用は、に何が起きるのか。それが、どうして、地域経済にとって大事なことなのかと。そのあたりをですね、じっくりとお伺いしたいと思っています。
それでは、進めてまいりましょう。この番組は、日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは、地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
日銀のマイナス金利解除による影響。
3月19日に日銀がマイナス金利政策の解除を決めました。これは実におよそ18年ぶりのことですね。
はい、そうですね。2006年の7月ですかね。はい、ゼロ金利政策のこの解除っていうのがあって、まあちょっとこの金利を上げたんですよね。
はい、
それで、さらに金利を上げまして、日銀、当時の日銀は、これ当時福井総裁っていう人がいたんですけれども、はい、2007年の2月だったと思うんですけど、はい、金利をさらにこれ上げたんですね。この時はですね、日銀の金融政策決定会合っていうね、この政策金利を決めるこれ会議が重要な会議があるんですけど、
はい、
意見が割れてですね、副総裁が反対すると、これ当時は岩田和正さんっていう方がですね、
はい、
副総裁だったんですけど、この方が反対票を投じてるんですね、利上げすることに。でこの岩田さんは後のインタビューで痛恨時っていうふうにこの後悔してるってですね。でどうしてかっていうと、2007年の時っていうのはもうそのあたりからですね、アメリカではサブプライムローン問題っていうのがありまして、
はい、
つまり、まあ、後のこれリーマンショックにつながっていくんですけれども、
2008年ですね、
はい、アメリカで、まあ、いわゆる住宅ローンをなかなかこの払えない人にも住宅ローン組んじゃって、でそのこの住宅ローンを払ってもらうためのこの取り立てる権利がありますよね。これを細分化して、でこれを証券に、なんていうのかな、ちょっと言葉は表現があれだけど、まんじゅうにしちゃってですね、その、まあ、毒入りまんじゅうみたいなものをどんどんどんどんサブプライムローンとして売ってたんですね。でこれを、まあ、多くの金融機関が最初買ってたんですけど、これ危ないぞってなってきて、だんだんこれを買い手がいなくなってきたんですよ。アメリカではこのサブプライムローン問題っていうのはどうもこれ顕在化してきて、でアメリカがですね、どうもこれ利下げに走るんじゃないのかと。で案の定ですね、2007年の9月ですね、
はい、
つまり日銀が金利を上げた同じ年の9月ですね、半年後ぐらいですけどに、FRB、 これアメリカの中央銀行のあれですけど、 0.5% の利下げに踏み切ったんですね、
はい、
これ 0.5% 利下げするって結構でかいんですよ。
0.25 で2回分ぐらいですね。
つまり日銀は利上げをし、アメリカは大幅な利下げをしてるっていうのは、やっぱりこれ全く政策の方向が逆向いてたわけですね、
はい、
やっぱり当時の日銀はですね、やっぱり利上げをしていこうっていうシナリオがあったんですよ、うん、ところがこれがやっぱりアメリカの経済の動向を読み違えてですね、
はい、
全くこれ真逆にいっちゃった。でその次の年はこれもうご案内の通り2008年リーマンショックですから、もうとんでもないこれ方向になっていった。これが実は停滞これ経験になってるんですけれども、
はい、
あれからだから今ね、浜田さんおっしゃった17年18年ですか、当時22歳ぐらいで、金融機関に就職した方はですね、はい、22年23年経つとだいたい39歳か40歳ですよね、銀行ですとですね、40歳頃になると支店長もしくはそのちょっと手前ぐらい、
はい、
支店長になっててもおかしくないような年代なんですよね。管理職レベルですね。
で
その世代、今ね、つまり今の銀行の支店長世代ですね、
はい、
は金利があった時代っていうのを経験してるんですよ。ところがそれより下の時代っていうのはですね、金利がない時代をずっと生きてきたんですね、日本で、はい、この融資に伴う利上げをする、いわゆるこれ融資の金利を引き上げるっていう交渉を、ほぼほぼしたことがない方が今金融機関にお勤めなんですよ、
はい、
でそうなってきた時に、まあ、これ金利のある世界に今今回、まあ、復帰したわけですけれども、お客さんとこれちゃんとですね、利上げ交渉できるのかと、金利の引き上げ交渉が、これがやっぱり一つの課題になるかなっていうのがまず一つありますよね、
はい、
でまた影響ってことで言うと、今度金融機関側の立場に立ってみるとですね、日銀に当座預金口座っていうのがありまして、銀行は、はい、金利が普通につくんですよ。でこれをマイナスにするって話ですから、
はい、
日銀に預けておくだけで罰金が取られるみたいな話ですよね、つまり呼吸してるだけでマイナスなんですね、生きてるだけでマイナスであると。ってことでこの間何が起きたかっていうと、はい、もう担保保証に依存しきった融資取引ももちろんあったんですけど、一方でこの間伸びたのがシンジケートローンって言いまして、
はい、
もともと持っていた自分のこの融資のですね、
はい、
を細かくこの多くの金融機関に、これメガバンクがよくやってるんですけど、多くの金融機関に、まあ、参入してもらって、でこのシンジケートローンっていうのをアレンジすることで、アレンジャーフィーっていうですね、フィーをいわゆる企業からこれいただいていくと、うん、つまり手数料収入って方に金融機関がこのマイナス金利下では走ってた経緯があるんですよね。でただ今回は、まあ、日銀がこの利上げしたということですから、
はい、
まあ、今後もですね、インフレ動向にもこれよりますけれども、追加で利上げしていくっていう可能性が、まあ、すぐは多分ないと思うんですけど、
はい、
いつかまた来るかもしれない。でそうなってきた時に融資交渉っていうのは、
はい、
やっぱりですね、お願いですから借りてくださいっていうことだと、だって金利が高いわけですから、お客様は全く多分これ理解してもらえないと思うんですよね、 そこに何らかの融資に付加価値がなければダメだと思うんですよね、はい、今日この後お話をお伺いしたいと思うですね、市信用の、これ、山本理事長がやられてるんで、ところは、なんとですね、3日で融資判断するわけですよ。普通ですね、3、4週間かかるんですよ。
はい、
担保保証だとか、なんか、ああだこうだとか言ってですね。
3日でできるものなんですか？
3日で判断したんですよ。いや、そのために、すべてを融資に、捧げるような経営を組んでるんですね。これはこの後ちょっとお伺いしたいと思うんですけど、
はい、
つまり、超スピード融資だとか、もしくは、何かの、やっぱり課題を解決していくような提案型の融資提案ができるのかとかですね。それが今回の、マイナス金利のこの解除に伴ってですね、影響として問われると思うんですよね。
金融機関にとっては付加価値がどんどん求められる時代になってきたってことですね。
ところがですね、はい、今結構厳しい状況にありまして、金融機関っていうのは。これちょっと具体名は避けますけど、はい、ある地銀はですね、地元のこの営業エリアがありますね。
はい、
地元のね、大学から一人も、いわゆる学生を採用できなかったということで、人事部の職員が全員、いわゆる減俸というか、お給料が減らされちゃってですね。
はい、
これは何を言ってるかというと、結局学生から見て、全然魅力のない仕事だっていうふうに思われてるから、そうやって採用ができないわけですよね。
はい、
でそういうことが、マイナス金利下では起きてきた。やっぱりその組織っていうのは人が、これ命ですから、はい、この金融機関でしかも付加価値ある取引をしなきゃいけない、ここに今入り口にあるのに、
はい、
優秀な学生が取れなくなっていると、付加価値を提供できるような人材がそもそもいるのかと。である地銀はですね、これも面白い現象が起きてまして、はい、ある地銀はゼロゼロ融資っていうのがこれコロナの間あったんですよね、
はい、
そのゼロゼロ融資をした先の優良な企業だけをですね、信用金庫の優良な企業だけに狙い撃ちして、0.4% の金利でね、肩代わりして、奪い取っていってるんですよ、今。あえて金利を下げて。
はい、
これはマイナス金利が解除されることを見越しての行動なんですけど。
その企業体力あると見込んで。
そういうことなんです。でもこれはですね、ともすると、マイナス金利化って、銀行がフィービジネスに走ったおかげでですね、信用金庫とか信用組合っていうのは、もしかしたらそんなに地銀とバチバチに戦わなかったかもしれないんですよね。戦わずに済んだかもしれない。だけどこれからはですね、激しい多分融資のこれ競争になるだろうし、だからこそ付加価値ある取引っていうのが、より求められるのかなというふうに思っています。
より厳しく生き残りをかけての戦いが始まるっていうことなんですかね。
そういうことです。
はい。今回のテーマは日銀のマイナス金利解除による影響について橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト山本明弘さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺います。今回のゲストは、広島市信用組合理事長でいらっしゃる山本明弘さんです。山本さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はじめに山本さんをご紹介いたします。山本明弘さん、1945年山口県のお生まれです。1968年、専修大学をご卒業後、広島市信用組合に入所され、本店営業部長、審査部長などを経て、1995年理事に就任されました。その後、1999年常務理事、2001年専務理事、2004年副理事長、2005年から理事長、2013年に全国信用協同組合連合会会長に就任されました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山本さんの経歴、まず聞いて、多分もう、パッと思うのは、2000年頃のですね、はい、あるいは1990年代後半ですよね。
はい。
多分その頃に、もう、部長さんだとか、
はい、
要職に就かれていて、
はい。
もう不良債権の時代ですよね、この時って。
まさしく不良債権の山です。山一証券が倒産する。うん、山陽証券も倒産する、うん。銀行、長期信用銀行が倒産する。本当にですね、政府系の銀行がどんどん倒産する時代。うん、これに我々も地域金融館、不良債権の山また山です。
でもじゃあ不良債権まみれの広島市信用組合だったんですね。
はい、これはもう否定できません。
山本さん、その時のお役職、部長さん
管理部長。
管理部長ってことは不良債権を管理する部長。
そうなんです。整理する部長なんです。
一番頭痛いですね。
そうなんです。
あ、ってことは当時の広島市信用組合っていうのは、はい、まあ、当時の多くの不良債権で苦しんでた金融機関と同じような状況だったんですね。
間違いなく同じだったんです、
うん、ここからこの山本さんはどういうふうに考えて変えていこうっていうふうに動かれたんですか。
あのですね、うん、もうとにかくこの不良債権をオフバランス化しなければいけない。もうとにかく不良債権を整理しようと、う
ん、切り離すってことですね。
そうです。例えば当組合が1億円融資をしています、はい、うん、これをもう本当にずっと抱えとっても、うん、基本的に利息も入らないとかいう債権なんです。
まあもうね、あの金利も払えません
みたいな、
ね、
払えません、
はい、お客様は
こういう先がですね何社もあるわけですよ、
はい、
でそれで、うん、この不良債権を一括して売却する、これをバルクセールと言います。
はいはい。売却先はどこですか。
これはですね、サービサ、うん、日本にはですね、ピークでは106、70あったと思います、うん、買い取る不良債権を買い取る会社、
債権回収の会社です、
ね、会社
なるほど、サービ
サ、はいはい、今現在100前後と思います、
うん、
はい。そこにですね、例えば一括してうちが、うん、やはりあの何ですか、10社とか20社とか30社をまとめ売りするわけです。
例えばじゃあそれって、金額にしてじゃあ10億円とか、
はい、
ものによるんでしょうけど、いくらで売るんですか。
これはですね、当組合がサービサー会社5社から6社にですね、
はい、
値分さすわけです。
ああ、なるほど。相見積もりさせる。
相見積もりする。
はいはいはい。
そうして一番我々も高いところに、相対取引だったらですね、これは不正にもつながることがありますが、
なるほど、
やはり5社から6社相見積もりをさせて一番高いところに売却すると。
例えば、はい、相場感ですけど、はい、もちろんいろんな情勢があると思うんですけど、はい、いくらぐらいで買い取られる
んです
か。
これがですね、うん、その物件によって当然サービサーが値踏みをするんですが、うん、例えば10億円とします、
はい、
売る債権、
はい、
極論すればですね、買い取る売る金額が1億円とか、うん、時には3000万とか、
それもあるわけですね。
あります。
だけどそれは、10億円を、はい、いわゆるその返済を求める債権の権利がありますよね、
はい、
サービサーには、
はい、
サービサーはその10億円を請求するんですか、お客様に。
あのですね、このサービサーは、うん、我々から例えば1億円で買い取ったとします、
はい、
1億円で買い取ったとします、
はい、
そうしたらこのサービサーはこの債務者に対してちょっとお話ししましょうと、
はいはいはい、
これからの方針についてお話をしましょうと、うん、例えばこの債務者が1億円をこれをあった先だと、
うんうん、
それこれをサービサーが買ったということになってくると、うん、1億円をですね、うん、この個別では1000万で買ったと、
うんうんうん、
この実社のうちでは1億円としても、はいはい、これは1000万で売ったと、うん、いうことになってきますと、このサービサーは当然商売ですから、うん、利益を上げなきゃいけない、
まあ、1000万円以上だと儲かりますよね、
はい、うん、それでサービサーはこの債務者と話し合いをして、どうですかお客さん、2000万持ってこられたら残りの8000万は債権放棄しましょうと。
サービサーがですね。
そうです。
あー、そっか、サービサーは元手が1000万円で買ってる、あ、1000万円で買ってるから、
はい、
確かに1億円を取り立てる権利はあるんだけど、
はい、
もう2000万っていいよと。
そうです。
なるほど。
お客様 は、うん、この1億円我々とお取引しとったならば1億円返済義務があります、うん、
しなきゃいけない、はい、
サービサーに2000万持っていくことによって8000万債権放棄をしていただくということは、我々1億円にあった債権をずっと返済し続けなければいけないか、
うんうん、
それともサービサーにこうして売って2000万持っていって、この2000万を返済すれば
全部チャラになると。
チャラになると
、うん、これお客様はこれ喜びますよね。
今橋本様がおっしゃったように1億円が2000万になって8000万を
放棄され免除される
っていうことは、うん、まさしくおっしゃった図星なんです。
いや、これはもうね、あの8000万なくなるってことは事業を再建する見通しも立つわけだし、
意欲が出るんです、
うん、意欲出ます
ね、お客様のためになってますよね。
なるんです。 うん、あ、これを本当ご理解いただいて私嬉しいんですが、
ね、
うん、なんか売ると言ったらですね、えらい冷たい金融感だなと。違うんですよ。
違うんですね。でも、いや、それわかるんですけど、はい、多分これリスナーの方は、じゃこれ指針用は大損じゃないかと。
はい。
つまりね、10億円取り立てる権利があるのに、
はい、
まあ、1億円とか3000万とかで売っちゃって、
はい、
指針用は何やってんの、どうなるのって話です
。すごく気になります、そこ。
ここがポイントだろうと。
損失ですよね。
はい、
うん。ですから、もうこれは、うちがですね、もう本当に値踏みをして、個々の企業は、一番大事なのは、なんとかこの企業を再生したいと。
うん。
当組合のこともありますけれども、やはり私は地域の中小零細企業を何とか救ってあげたいというのが根本的にあります。そこで先ほどの当組合1000万、9000万ロスが出ます。
出ますよね。
出ます。
うん、
この9000万については、残念ながら当組合の当期利益の中から、これは損失で当然落としていきます。
損失ですよね。
落としていきます。
うん、
はい。ですから当組合は損失が出てくるわけですけども、うん、不良債権がこの1億円なくなる、
うんうん、
まあ全体では10億円なくなる、
はい、
いうことになってくると、うん、この10億円をサービスさんに売ることによって、うん、不良債権がゼロになるわけですよ。
不良債権がゼロになると、
はい、
金融機関に何が変わるんですか。
はっきり言ってこの10億円がなくなれば新しい融資を持ち込むことができるんです。
つまり不良債権が、まあ、10億円ってなると、
はい、
ずっとそれと向き合って付き合わなきゃいけない。
もう不稼働の
回収しなきゃ、し続けなきゃいけない
。利息が入らない債権をずっと握っとると。
あ、塩漬けのまま、ただ
塩漬ける。同じ10億円を稼働する債権に振り替えたならば、うん、この10億円で利息はインカムが入ってくる。
あ、新しい血液が回ってくる
んですね。そういうことなんです。おっしゃる通りです。
新しい融資をすること
で。そうです。
あ、なるほど。で、確かに山本さん自身が、
はい、
管理部長っておっしゃいましたか、はい、さっき やったけどこの不良債権だろうとなんだろうと、
はい、
それ返済を求めるには、
はい、
部長ってことは何人も部下がいらっしゃるわけですよね。
当然です。
多分と帰ってこない、まあ、ほとんど帰ってくる見込みのないような債権をそれでも回収しなきゃいけないから、
はい、
その舞台を作らなきゃ持たなきゃいけない。その人たちの人件費ってなんかすごい
とんでもないです。
無駄ですよね。
ですから当組合はそういうふうにですね、一件一件もやってきた、
はい、
その結果、うん、今まで管理部に7人8人いった人間が最終的に2名でよかったんです。ですから人件費だけで1億円ぐらいで浮いてくるわけです。
なるほど。
全力投球できるっていうことは、一番それ以上にメリットがあるのは、当組合は35か店、うん、支店本店があります、はい、本支店で、
はい、
全支店長が不良債権に目を向けない。
なるほど。悩まなくていいと。
これはすごく大きなメリットなんです。
その山本理事長が、お前ら不良債権どうなっとるんじゃって言わなくていいわけ、
はい、言わなくていいんです。
なるほど。
だから支店長が
融資のことだけ考える、
思い切って融資に傾注できるんです。
実際融資はどのくらいの勢いで増えてるんですか。
あのですね、ずっと平成13年に2800億円だったもんがもう8000億です。
あ、本当ですか。預金が8000億ですか。今
預金が9000億。はい、
9000億で8000億円、
はい、
融資に回してる。
そうです。
予対率でいうともう80、
いや、もう91ぐらい、
91%、はい、いや、凄まじいですね。
っていうのは当組合の経営方針として、投資信託は売らない。
ここポイントです、浜田さん。
投資売ってない
んですよ。投資実際売ってないんです。
そして生命保険とかいうのも売らない。
売らない。
リスク商品は一切売って
ない。
売らない。
ですから私はですね、全くそういうことを否定するもんじゃない、
はい、
しかしなぜ私がこれをやらないかということは、
うん、
お客さんに結構当組は年配者も多いです、
ええ、
そういう年配者、今まで汗水流してですね、3000万5000万1億貯められた、そういうお金をですね、リスク消費に回していいのかどうなのか。私は地域金融館はリスク商品を扱うべきじゃない、
うん、
私はそれを否定してるんじゃないけど、うん、我々指針用は扱いませんよ。
やらないと。
それを一番喜ぶのはですね、
支店長等々です、うん、売らなくていいから、うん
はい、
割り当てとかいうのも全くない、うん、それゆえに融資一本に全力投球でこれを力を傾注することができる。
だから融資を
3
日以内に決定することができる。
できるんです。
これね、この3日で融資の判断これね、はい、するってこれ尋常じゃないんですよ。
そうですよね。
まず山本さん朝何時に出勤起きて。
私はですね、朝3時半に起きまして。
朝3時半に起きる。
毎日ですか。
毎日です。もう本当毎日です。
3時半に起きられて何時に出社されてるんですか。
私はですね、タクシーを4時45分に呼んでまして、はい、5時5分には着きます。毎日
毎日。
それからですね、
5時5分に着かれてどうされるんですか。
毎日ですね、全支店長の日誌、はい、これを全部読みます。
目を通されるんですか。
っていうのはですね、全35個店の支店長の日誌を読んで、なぜ読むかというと、はい、その日その日の情報共有したいんです、
はい、
うん、支店長と私が同時に共有すれば、
なるほど、
いかにスピード感を持ってその融資を対応、よし、ほんならこれは交渉じゃないかと。
だから、
ね、交渉じゃないか
と。つまり山本理事長が、はい、あの話、その話何だったかのっていう状態はないわけ
です。ないんです。
全てを知ってると。
そうなんです、うん。
お客様だけじゃなくて、社員の中でもフェイストゥフェイスなんですね。
フェイストゥフェイス
は。
毎日毎日から、そう毎日どんどんどんどん出るわけじゃないですね。
はい、
まあ、毎日、我々の役員会議の出るのは、有資案件が3億円以上。3億円、もうそれ以下は、うん、あの役員会議にかけなくていいというふうにしてます、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。
だから3億円以上ですから、毎日だいたい2件から3件、多い時には4件とあるんですが、だから毎日その案件を審査部を徹底的にチェックする、やはりいうようなことですから、
はい、
もうとにかくここに貯めることはないんです。
滞ることないですね。
ないんです。そこなんです。だからそういうことでスピードを持って、お客さんにこのスピードがですね、中小零細企業は一番喜んでいただけるんです。私はこのとにかくフットワークフェイストフェイスです、
はい、
これを徹底的にやるんです。とにかく今の時代、デジタル化とかいろいろありますけども、
はい、
地域金融化は何ぞやということになったら、このフットワークフェイストフェイス、
はい、
これを徹底的に駆使することが、よその金融機関の差別化につながってくると、
はい、
だから私は今のこの時期、ビッグチャンスを捉えてます。
なんか根本的な大事なことを今日教わった気がします。
そうですね、
はい
はい、橋本の徹底取材。
それでは最後に、取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
私が好きなですね、ニュートンの運動の法則、第三法則っていうのがあるんですけど、はい、それはですね、何かを捨てなければ、やっぱり前に行くことはできないという運動の法則があるんですね。
はい、
指針要っていうのはまさにそれを象徴していて、不良債権の管理し続けること、あとは融資だけじゃない、そういう投資信託とか売ること、そういうことによって結局融資ができなくなったり、管理ばかりで指針業の収益性もそうだし、お客様の不幸を生んでしまうっていう現実、この金融のところをですね、何かをしないことによってやっぱり前に進んでるんだなと、そういうその指針業の経営のですね、真髄っていうのが伺いました。
今回のゲストは、広島市信用組合理事長の山本昭弘さんでした。山本さん、次回もまたよろしくお願いいたします。
お願いします。
記事にできない金融裏話。橋本拓則が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は、
共同通信社編集委員の橋本拓則と
濱田節子でした。次回は4月24日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。